皆さん、こんわずということでお久しぶりです。または初めましての方は初めまして。実演可能な同人声優として活動している新藤あずさと言います。よろしくお願いします。実は今回、こちらのサークル音エステさんの、作品に出演をさせていただくのが3回目になるんですけれども、皆さん、1作品目と2作品目は聞いてくださいましたでしょうか？はい、実は今回の3回目に、なります。でですね、こちらの、作品のコンセプトがありまして、いつもちょっと説明はさせていただいているんですけれども、私、新藤あずさがですね、ファンの皆さんに喜んでいただくために、話したいこととか、こう知っていただきたいこととか、で、私自身がこうやりたいことをこう自分で企画して、そちらについてこう全力で真剣にこうチャレンジしていくっていうような内容になっております。でですね、私はトーク、トークと実演で、実は分かれているような感じになるんですけれども、結構トークの部分がたっぷり収録時間があるのが特徴的でして、トークの方が私その1作品目と2作品目、続けてなんですけど、ずっとその質問リストに沿って回答をしていまして、で今回に限っては、質問リストが最後になってしまうので、結構その残った質問の内容がですね、エッチな質問がすごく多めになっていますので、皆さんの注目ポイントだなと、思っていただければなと思っています。で、ちょっと今回のやりたいことに関しましては、サムネイルで見てくださっているので分かってはいると思うんですけど、大体のことは詳しいその説明とかっていうのはちょっとトーク部分が終わってから実演パートの方で説明をさせていただきたいなと、思っていますので、よろしくお願いします。では新藤あずさの、より深いところを知ってもらうために、ちょっとエッチなお話というか、質問に沿っていろいろ包み隠さずお答えしていきたいなと思っています。結構今まではその普通の質問が多かったんですけど、なんかそういうのをこう聞いた上で、またこういうエッチな質問を聞いていただけたら、またちょっと違うかもしれないですね。では、早速なんですけど、質問リストの方に、答えていきたいと思います。同性異性の好きなタイプはってことなんですけど、どうだろう。なんか結構私、人と関わる上でなんかフィーリングみたいなところが結構多くて、性別関係なくですけど、なんかこう喋ってみて、あ、この人はなんか好きとか、この人は嫌いとか、なんか結構喋ったらわかるというか、でも好きなタイプか、異性に関してはどうだろうな。私結構、包容力がある人がいいかもしれないですね。はい、ちょっとざっくりで申し訳ないんですけど、なんかそれぐらいですかね。ちょっとでも、はい。あ、で好きな仕草ですね。これはどうだろうな。異性でお話しさせていただくんですけど、私は結構そのやっぱ、めちゃくちゃド定番ですけど、メガネ男子が好きなので、ちょっとメガネを上げる仕草だったりとか、あとはこうスーツが好きなので、こうネクタイを締める時とかですかね、ぐらいかなですね。はい。で、恋人とどんな関係でいたいってことなんですけど、結構私はなんかこう友達みたいな感じで入れる方がいいかなと思います。だからといって、そのなんかずっと友達みたいなことばっかするのは嫌なんですけど、なんて言うんだろう、その距離感的にこうどっちも楽しめるような感じがいいかなとは思いますね。なんかこう、なんだろうな、飾っていなくていいというか、なんかそういう関係が理想だったりしますかね。はい。で、初恋はいつってことなんですけど、初恋は、ですね、小学校の3年生ぐらいだったかな、に、ちょっとなんか、好きな男の子がいて、みたいな、なんだろう、素直になれずツンケンしちゃうみたいな、なんかそういう感じでしたね。で、一目惚れしたことあるってことなんですけど、一目惚れは一切ないです。もちろんこう見ててかっこいいとかはありますけど、なんかそっからめっちゃ好き、なんか付き合いたいとかは一切ないですね。はい。ネット恋愛に抵抗あるってことなんですけど、 合わないネット恋愛ですか？合わないネット恋愛はちょっとわかんないんですけど、まあネットからそのなんでしょうね、発展してそのなんか実際に会って付き合うとかは全然いいと思いますね。はい、ちょっとネットだけの恋愛はちょっとよくわかんないです。はい。男女の友情は成立する？これなんか永遠のテーマみたいな感じですよね。私もともと成立しないと思ってたんですよ、実は。なんですけど、まあやっぱこうなんだろうな、大人になってくるにつれて、まあ、やっぱ成立するもんだなって、はい、思いましたね。はい。で、今までに告白されたことのある回数はってことなんですけど、どうだろう、告白された、まあでも5回以内には収まるんじゃないですかね。なんか結構なんだろう、最近どうだろう、まあ、私が付き合った人だけなのかもしれないですけど、なんかあんまりこうちゃんと告白する人少なくないですか、なんか。まあ私が付き合った男の人だけかもしれないですけど、なんかこうすごい真剣にこうなんか付き合ってくださいとかってなんか言われたことないような気がする。はい。で、デートで行きたい場所はってことなんですけど、どこだろう、全然どこでもいいですね。なんか私あんまりここ行きたいとかって言わないタイプかもしれない。まあもちろんそのね、その日その日によってはなんか行きたい場所とか気分とかでもあるとは思うんですけど、あんまりこう自分からここに行きたいとかって言わないんで、なんか最初とかだったら特に相手がこう決めてくれた方が良かったりしますね、実は。はい。で、今までで一番キュンとしたエピソード？キュンか。キュンとしたエピソード、もうなんか、なさすぎて。なんか今、頭の、なんだろう、記憶からちょっと辿ってってるけど、ちょっとキュンとしたエピソード。いや、ないかもしれない。なんか、それこそなんかこう、なんだろうな、ドラマ見て、かっこいい男の人を見てキュンとかぐらいしか最近はないかもしれません。すいません、ちょっとロマンがなくて。友情と恋愛の境目はどこ？いやー、難しいですね、これも。すごい深い、あれだな、質問だな。どうしよっかな。友情と恋愛の境目。なんかでもやっぱり単純にその、なんだろうな、体だけではないですよね。だって気持ちの部分がありますから。それはもう、なんだろう。でも、私はっていう話ですよね。こうなんか客観的にとかじゃなくてですよね。どうなんだろう。友達同士でも嫉妬とかするのかな？こうなんか自分だけの友達でいてほしいっていう方もいますもんね。私はどうなんだろう。どうなんだろう。スーって言っちゃいましたけど。フュージョンと恋愛の境目。ちょっと早く答えなきゃ。まあでもやっぱ嫉妬があれですよね。なんかやっぱその他の、だからそのね、まあ、異性が、だその好きな人が異性と絡んでて、ちょっとなんかこうもやっとしたらっていう感じはしますよね。なんかなんとなく、はい。すいません、ちょっとざっくりで。恋人が他の異性と関係を持ってしまったらどこまで許せる？まあ許せないですけど、基本ベースやっぱその状況によるというかっていう感じかもしれないですね。どこまで許せる？いやでも許せないですよね、その関係の持ち方が。ご飯とかってことですか？まあ体とかってなったらもうちょっとあれですもんね、アウトというかねっていう。まあでも二人きりでご飯とかもまああんまりいい気はしないですけどね。まあ会社とかだったらしょうがないのかな。一つだけ願い叶うとしたら、なんだろう。まあ、お金が欲しいですかね。働くなくていいぐらいのお金が、はい、欲しいです。毎日過ごす上であなたのこだわりのルーティンってある？ルーティンか。いや、そんなにないかな。絶対決まってやってることって。まあでも朝のそういうルーティンになっちゃうのかな。あんまりルーティーンないですね。なんかルーティーンが嫌いなんで、結構これやらなきゃあれやらなきゃって思うのが嫌いなんで、あんまりこう意識して生活はしてないですね。はい。ちょっとすいません。なんか回答と添えちゃったんですけど。 で、ちょっと恋愛に関する質問になってしまったんですけど、こっから結構なんかエッチな質問になってってるので皆さんよくよく聞いててくれればなと思います。セックスの時は無言ですか、話す場合はどんなことを話しますかって、これはどういう状況においてのあれなんだろう。私でもね、無言のセックスほどつまんないものないなと思ってるんですよねなんかなんだろうな、まあ、別にその、まあ、プレイ中もそうだし、プレイする前もそうなんですけど、絶対そのコミュニケーションめちゃくちゃ取れた方がいいなと私は思いますね。なんかあんま喋れないというか、喋らない人としてもっていう感じはありますね。こうなんか気持ちが盛り上がってこないなみたいな、なんかだからコミュニケーションめちゃくちゃ、どんなことを話しますかっていうんですけど、なんかそのなんだろうな、たわいもないことでいいんですけどね。なんかこう日常会話でもいいし、なんかこうね、プレイに関することとか、まあプレイ中でもこうなんかなんだろうな、聞いたりとか、今なんかこう反応を見つつとか、なんかそういうので結構大事だなと私は思いますけどね。はい。で、セックスする上でこれは重要ってことありますか。なんかめっちゃ私こういうのってうまく言えないんですけど、なんかなんだろうな、お互いにこうスイッチが入ってるかみたいなところがあるかもしれない。なんかわかりますよね、なんかこうスイッチ入ってるか入ってないかって、相手なんかちょっとなんかなんだろうな、あ、がっちり噛み合ってないとか、なんかわかりますよねセックス好きですか、どんなところが好き。まあ好きですってなんかこういうのは恥ずかしいんですけど、まあエッチなことが好きなのね。どんなところが好き。なんか気持ちいいからなんかめちゃくちゃシンプルですね。なんかなんて言うんでしょう、なんで好きなんだろうね。やっぱ気持ちいいからっていうのもありますけど、やっぱそれだけじゃないですよね。なんかこうなんだろうな、こう何もかもが満たされますよね。なんかこうなんだろうな、まあ、精神的にもだし、まあ、肉体的にもみたいな感じで、こう何もかもが満たされるから好きみたいな、で、まあ、気持ちいいしみたいな感じはありますよね。なのでセックスは深いですってセックス対象年齢何歳から何歳くらいまで大丈夫。これがですね、私なんかそのなんだろう、まあ経験はもちろんあるんですけど、あんまりそのなんかやっぱね、年齢が近い方が多いんですよ、ぶっちゃけ。なんかその年下くんは一切なかったし、まあ大体年上か同い年ぐらいのどっちかになるんですけど、まあそれでもやっぱプラス5歳ぐらいまでとかしかちょっと経験がなくて、今もねやっぱりどっちかって言ったら年齢は近い方がいいなと思っちゃうんですよね。だからそのなんだろう、もしかしたらそのなんか年下くんとなんか経験したらそのなんか扉が開けるかもしれないし、もうちょっとね年上の方としたらそれこそまた扉が開けるかもしれないんですけど、結構やっぱその同い年というか同年代ぐらいの方とすることが、実は多くて、で自分もそっちの方がいいと思ってる節があるんですよね。まあちょっと広げてはいきたいんですけどねSM プレイは好きですか、好きな理由は。もうなんかぴったりの質問ですね、私にもう SM プレイが大好きなんですよ、実は私は。で、好きな理由はって聞かれたら、なんか本当ね、私もう足りないんですよ、尺が。もう SM に関しても語り始めると本当にもう好きな理由なんてもう本当にもう止まんなくなっちゃうんですけども、だから今回はちょっとなんだろう、もうシンプルにお伝えをさせていただくんですけど、やっぱりこうなんだろうな、だ普段こう抑圧じゃない、なんかこうやっぱさらけ出せない姿を全開放できるのがなんか SM の良さだと思ってて、だから私はね、なんかまあなんて言うんでしょう、まあ、ギャップで褒められることももちろん多いんですけど、まあ、なんか結構そういう風に見せてる節もあるんですよ。ちょっとなんかしっかりしてるとか、こうなんかまあ、強そうとかはないかなっていうのはあるんですけど、っていうのをこう普段自分がこう頑張って見せてるみたいな節が実はあるんですよ。そのなんか人生でこう生きていく過程の中でとか、ずっとそういう自分で居続けなきゃいけないみたいな状態があって、でそこをなんかその SM ではそのなんか自分がもう強くなくていい、あ、実はSM って言って、その私実はド M 側の人間なんですけど、好きなのが、だからその何でしょう、 話が逸れちゃったんですけど、だからその圧倒的弱者で入れる、そのなんか自分がド M 側に入れるっていうその状況がめちゃくちゃもう好きなんですよ実は。でなんかやっぱ興奮するんですよね、一番そのなんか状況、まあ状況もそうだし、だからプレイ自体にも何でしょう、だから弱い自分で入れれるその状況がめちゃくちゃ好きなんでしょうね。すいません、ちょっとめっちゃ長くなっちゃった、ごめんなさい。で、あなたが一番感じるところはどこですか？一番は結構私でも性感帯多いんですよね本当に。でも一番ってなるとやっぱりその栗になりますね。なんか一番ちょっとやばいっていうか気持ちいいってなるかもしれないです。で結構そのなんか激しく強く触られるよりかはこうなんかソフトタッチでこうなんか優しく触られた方が気持ちいいかもしれない、栗に関しては。まあでも耳とか乳首とか、まあ中も本当大好きなんで、はい、ちょっとコードつけがたいんですけど。であなたの性癖を教えてくださいってことなんですけど、性癖はまあちょっとかぶっちゃうんですけど、ド M ということで覚えていただいてもらえれば、はい。あーで何に燃えますか、何フェチか、まあ燃えるとかはないんですけど、あ燃えるか、ちょっとイントネーションが燃えるとかはないんですけど、フェチはやっぱりその声と手と、まあ、メガネかな、やっぱりこの3つが強いですね、はい。あなたは S 属性ですか M 属性ですか、またなぜそう思うのか。あー、まあ、だからこれも被っちゃうんですけど、やっぱ M なんですよね。で、まあ理由はちょっとね、先ほど熱く語ってしまったので、だからそういう感じで、はい、覚えてもらえれば。あなたは異性から見られるのが好きな方ですか。あー、いや、恥ずかしくて別に好きではないんですけど、ただそのプレイの一環として見られるっていうのは、まあ、ありっちゃありなのかなと、はい、思います。なんかこう、恥ずかしがっているのを指摘されたいとか、なんかそういう感じかもしれないですね。あなたは同性とキスできますか？ああ、多分できますね。なんならそのなんかベロまで多分いけると思います。はい。あなたは塗りやすい方だと思う。ああ、塗りやすいですね。なんか結構その、なんだろうな。別に自慢できるようなあれではないんですけど、結構もうラブホテルに入った時点でやばかったりしますね。もうなんか頭の中で考えてるんでしょうね、これから起こることを。あ、年上派年下派っていうことなんです。これはもう年上派ですね。はい。まあただちょっとなんだろう、自分がこうどんどんね、そのなんかまあよく言えばおばさん、よく言えば悪く言えばおばさん、よく言えばお姉さんになってると思うんですけど、年下もだからもしかしたらね、いけるのかなって最近はちょっと思ってきてはいるんですけど、はい。今までで一番最悪だったセックス。最悪か。なんかでも私基本そのなんか舐めてくれない人って最悪だなって思ってて、結構男性の方、もう私がそのね、ハズレって言ったらあれなんですけど、ハズレの人を引いてしまってるかもしれないですけど、なんか自分だけ舐めさせといてさ、なんか舐めないってどういうことみたいな方が結構いたんですね。だからそれが結構なんかその時点でちょっとなんか最悪って思っちゃいますね。なんかちょっと気分下がっちゃうみたいななんか感じとか、あとはこうなんか S を履き違えた、なんかこうただただなんだろうな、命令してくるような、なんか自分の快楽優先タイプの S の人とかはちょっともうなんか最悪って感じですね。はい。で、イメージプレイするならどんなシチュエーションがいいですか？イメプか。なんかこれはあれなのかな、実際にやってなくてってことですよね。であればなんか無限大というか、まあ、それこそ SM でもいいですし、私なんかそのなんかシチュエーション的に興奮するのはやっぱその痴漢とかが結構、まあ実際にはされたくないんですけど、シチュエーションとしては興奮するので、そういうのとか、こうなんかしちゃいけないことをしているみたいな感じの、シチュエーションがいいかもしれないですね。オナニーのいいところってどんなところ？オナニーのいいところ。まあ気持ちいいから。ですかね。まああと単純にこう自分でコントロールしやすいですし、なんだろうな、まあ何回でもできるし、だしそのやっぱ自分が一番自分の体のことはよくわかってるじゃないですか。っていうのもあって、まあいいですよね、一番。まあもちろんね、相手に触ってもらう良さもあるんですけど、オナニーはやっぱそういう良さがありますよね。オナニーは週に何回くらいしますか？まあ私こういう活動してるっていうのもあるんで、まあどうしても頻度は多くなってしまうんですけど、まあ 4回5回とかですかね、やっちゃいますね。でなんかその収録とは関係なく普通にプライベートでしたりもするので、まあどんだけ性欲強いんだよお前って言われそうなんですけど本当そんな感じですね。はい。でオナニーをするとき道具を使いますかってことなんですけど、あーもうなんかそうですね、基本使いますね。もともと全く使わず手でするタイプではあったんですけど、あのこういう活動を始めてからもうすごいおもちゃを、はい、持ってしまっているので、まあ電話だったりとか、まあ吸引するやつとかバイブとかディルドとかまああのなんだろう、シリコン状のこするやつとか、まあなんかこう乳首専用のおもちゃとか、まあいろいろもう言ってしまえばキリはないんですけど、もうなんか大人のおもちゃ箱みたいな感じでいろいろ持ってるので、はい、おもちゃは使いますね。スカトロってどうですか、したことありますか。いやないです。もうなんかスカトロに関してはちょっとあのなんだろう、嫌ですよね。なんかうんちとかはちょっと無理かな、さすがに。おしっことかまでならあの いけますね多分私は。ただそのしたことあるっていうのも、そのなんかなんだろうな、おしっこをかけられたぐらいかな、多分今経験したのは。自分でかけたこともないし飲んだこともないんで、だからまだまだこうなんだろう、経験してないというか、そんな感じですね。セックスの時されたいプレイ、したいプレイ、あーどうだろう、まあされたいのはやっぱ基本その SM とか、あとめちゃくちゃ舐められるとかですかね。まあでもね、言い出したらキリないんですよ。私ちょっと話が長くなるんで、ちょっとあの省略しなきゃっていうでしたいプレイもだからそう SM になっちゃうかな、どっちかっていうと。あなたはどんなコスプレッチをしてみたいですか。あーコスプレッチか、私あんまりコスプレッチしたことないんですけど、してみたいのはベスト3か、一番してみたいのなんだろう。でも制服をね、久しぶりに着てみたい制服とあとなんだろうな、OL さんみたいなやつと、あとなんだろうな、何があるかなと。あ、私結構あの牛柄のなんかコスプレみたいなの好きなので、なんかそういうのもしてみたいかもしれないですね。あ、でもあのバニーガールとかもしてみたいかななんかいろいろしてみたいですね。はい。でどちらかというとエッチな方ってことなんですけどいやエッチでしょっていう逆にこれでエッチじゃなかったらびっくりですよねめちゃくちゃエッチです。でどんな時にムラムラしますかってことなんですけど、ムラムラは特にやばいのが最近ちょっと分かったんですけど、やっぱりその排卵日とかの前後ですね、が一番本当にやばいですね。こうなんか無自覚なところですごくこう、あ、もうムラムラしてるっていうのが分かるぐらいちょっとやばいですね。はい。今までにしたことがある特殊プレイ、特殊プレイそんなにしてないかな。まあでも SM だからその特殊、まあ SM が皆さんにとって特殊なのか分かんないんですけど、でもすごい変わったので言うと、なんだろうな、あのめちゃくちゃ噛まれたことがあって、なんかあのあざができるぐらい、なんかそれがちょっと特殊かなって、一番今まで経験したのだったら、まあ、あの SM もいろいろしてるんですけど、そうですね、それが一番ちょっとやばかったかな。パイパンですかってことなんですけど、今はちょっと生えちゃってますねなんかたまにね、あの気分でパイパンにしたりする時もあるんですけど、今はちょっと生えちゃってますね。はい。バイバー持ってますかってことなんですけど、持ってますで私おもちゃはもうなんかそのアダルトグッズ専用のおもちゃ箱みたいな感じで、あのちゃんと見えないようにはしてるんですけど、あの中身がね見えない箱にこう全部収納しています。なんかこうただそこに入れてるだけって感じなんですけど。フェラは好きですが、どんな時にフェラしたくなる。フェラはね好きですね、普通に。でフェラはしたくなる、あ、どんな時にフェラしたくなるってことなんですけど、普通にやっぱそのエッチをしている過程でしたくなるって感じですかね。でこれもやっぱりそのなんだろうな、相手がめちゃくちゃ私を気持ちよくして、だそういうところがちょっとね、あの生意気な M なんですけど、めちゃくちゃこう気持ちよくなった、すごいもっとあのなんだろう、この人に尽くしたいって思えるようになったら、ちょっとめっちゃフェラするみたいな、そういう感じかもしんないですね。はい。セックスの時、アナルに入れたいと言われたらどうしますか。うわー、どうだろう。 でもね、私アナルはそのオナニーでは触ったことあるんですけど、やっぱりそのまだまだなんでしょうね、あの細いアナルバイブでしか経験がなくて、その拡張がそんなされてないと思うんですよね。だからちょっと痛そうと思ってちょっと断っちゃうかもしれないな。おもちゃとかだったらね全然いいんですけど、入れたいってなんか痛そうですよね。ちょっとなんか避けちゃいそうって感じがします。はい。愛がなくてもお金でエッチできると思いますか？いやー、できるんじゃないですか。だってね、まあ私がですかね。難しいですね。でも結構できる方は多いんじゃないかなと思っちゃいますね。まあでも愛があるエッチの方がいいですよね。どう考えてもね。愛がなくても最高の快感が味わえる相手ならエッチできると思いますか？いや、でもやっぱり愛がないとちょっと無理かもしれない。なんかなんだろうな。多分なんかこう、スイッチの入り方がなんか多分違うと思うんで、はい。やっぱり愛がないと。死ぬまでにやっておきたい最高のエッチ体験、どんな体験を想像しますか？なんだろう。まあでも私のだから最高のエッチがもう本当にもう SM ばっかで申し訳ないんですけど、本当にそこになっちゃうんですよね。だからそのなんか SM のフルセットみたいななんかやりたいですけどね。なんだろう、それが私の最高なんですよね。だからひたすら本当なんか、なんだろうな、叩かれるとか、なんか首絞められるとか、そういうのがもう最高ですね。異性のセックステクニック、何を重要視しますか？どうだろう。まあ、単純にそのね、なんかこう気持ちよく触れるかとかっていうのもあるかもしんないんですけど、とかなんかこうね、気持ちいいかっていうともあるかもしんないんですけど、でも私結構本当にね、コミュニケーション重要視するんですよね、割と。なんかね、無言で触り続ける人とかちょっと嫌なんですよね。だからそこになんかこう言葉が出てくるかみたいなところがちょっと差のつき方かなって思っちゃいます。結構ね、黙ってする人多いんですよね。一人エッチしてるところを誰かに見られたことはありますか？ありますね。なんかそのプレイの一環で、なんかほら自分で触れよとか、なんかそういう、なんだろうな、ことにはなったことがあるので、したことはありますね。一人エッチするときは何を思い浮かべてする？まあでも私ね、結構その妄想っていうよりかは、なんかおかずを見るんですよ、やっぱり。動画も見るし、漫画も見るし。で、音声はね、あんまり聞かないんですよ、実は。そうなんですよ。なので、結構やっぱ動画で見ることが多くて、はい。だからそれを見ながらになっちゃいますね。結構男性っぽい感じになっちゃうんですけど。最高に気持ちいい一人エッチ、どんな風にしてる？どうだろう、最高に気持ちいいか。なんかオナニーしすぎてね、ちょっと分かんなくなってるんですけど、だそれはもう本当に、なんだろう、プライベートでこうなんかしがらみなく、なんだろうな、まあ、動画見ておかずもありで、なんかこうおもちゃで何回もしてる時かな、最高って言ったら、ですかね。今重点的に開発しているところ、プレイ、ですね、今特にちょっと開発っていうのが分かんないんですけど、もともとその乳首が好きでして、今ちょっと乳首開発に磨きをかけているというか、なんかもっと乳首だけで気持ちよくなれたらいいなと思ってて、なんかその、なんだろう、まあファンの方から私結構おもちゃをいただけることが多くて、ありがたいことに。なのでそれでこう乳首だけでとかってこういろいろやっていくうちに、やっぱりこうなんか、なんだろうな、まあ体感ですけど、やっぱこう感度が上がってきたような感じがしてて、結構こう乳首だけでいっちゃったりとか、まあ乳首行きって結構軽い感じではあるんですけど、こうなんかビクンって感じになったりとかみたいなのはこうなってきたので、よしよしと思ってますね。なんかまだまだ、なんだろうな、なんかね、いろんな知識をこうまあこの活動を始めてからこう得られてるので、なんかそれをまたこう、なんでしょう、まあ、やっていきたいなとは思ってますね。乳首開発というか、はい、まあいろいろ開発していきたいですね。で、好きな体位は何ですかってことなんですけど、まあこれはバックですね。で、理由はやっぱりその、なんだろう、なんかマゾって多分バック好きですよね。わかんないんですけど、私は好きで、でもなんか、なんだろうな、ちょっと動物っぽいっていうのもあるし、あとなんかお尻叩いてもらえるし、みたいな、なんかそういうのはあるかもしんないですね。 でも普通に正常位とかも好きなんですよね。だって顔見られるし、なんかビンタしてもらえるし、首も絞めてもらえるしみたいな感じで、普通に正常位も好きだったりしますね。で、初めて行ったのは何歳の時ってことなんですけど、これは私結構早いのかな、わかんないでしょ、小学校多分4年生ぐらいの時にはもうしちゃってたんで、初めて行った時はびっくりしましたよね。なんかあんまり、なんだろうな、鮮明には覚えてないんですけど、多分そう、結構早いと思います。で、これが初めて行った時で、初めて一人エッチしたのもだいたいその小3ぐらいでしたね。で、行った時ってどんな感じなの、詳しく教えて。これね、言葉にするの結構難しいですよね。私は結構やっぱその、なんだろうな、力が入る。もう力が入って、こうグッとなって、で、なんかこう、なんだろうな、頭が、まあ本当にでも頭が真っ白になる、ぼーっとするとか、なんかこう、って感じですよね、こう、本当に。他なんか言葉あるかな、言えるような言葉が。まあでも本当そんな感じですね、こうなんか、こうグッとなって、なんかこう、真っ白棒みたいな感じですね。なんかぼーっとするみたいな、気持ちいいみたいな感じですよね。勝負下着を持ってますか、色とか形。そうですね、下着は一応あるんですけど、まあ大体その私黒色とかが多いんで、でなんかなんだろうな、デザインはどうだろう、どんなんだったかな、レースとかついてて、でなんかパンツがちょっとなんて言うんだろう、細めっていうか、なんかわかりますかね、ちょっとお尻の部分が出るような感じのとかは持ってたりしますね。上に乗るのと乗られるのどっちが好き？いやー、でもやっぱ男性にちょっと覆いかぶさられる形の方が私は好きですね。性器を舐めたいですか、舐められたいですか？あー、まだこれはあれですよね。まあフェラは私全然好きなので、フェラもできますし、舐められるのも大好きなんで、舐められたいと思います。相手にコスプレさせるならどんなコスプレ？もうこれはなんかもうスーツだけ着といてって感じかもしれないですね、本当に。なんかもうスーツだけで、なんか、私はもう興奮しますね。興奮っていうかなんか、あ、めっちゃいいってなりますね。スーツ大好き人間なんで。まあ、ちょっとコスプレではないかもしれないですけど、はい。男性の喘ぎ声どう思いますか？まあ私が結構その、なんだろう、S なタイプじゃないんで、あれなんですけど、まあ、あんまりどうだろうな、あんまりいらっしゃらなかったんですよね、今までその喘ぐ方が。たまになんか、いらっしゃいますけど、まあ、可愛い感じの男の子で、まあ、ちょっと声が漏れちゃうぐらいだったらいいのかな。まあ、普通にそのね、まあ、普通の男性の方でもああいう、なんだろうな、まあ、もろにちょっと女性みたいな感じで、喘いでたらちょっとびっくりしちゃうかもですけど、ちょっと我慢しながら吐息とかちょっと声が漏れちゃうとかであればめちゃくちゃいいなとは思いますね。同性に迫られたことはありますか？はないですね。全然その同性の人との経験がないですね、エッチな。はい。で、縛られるのと縛るのどっちが好きですか？もうこれは縛られるですね。はい。野外プレイは好きですかってことなんですけど、私ね、そう、野外とか乱行とかはあんまり好きじゃなくて、そう、 3P とかの複数とかも全然好きじゃないです。はい。まあ、なんかこう、なんだろう、まあ、野外は私声が出せないので嫌いっていうのと、私声がうるさいタイプなんで嫌いっていうのと、あと乱行もちょっとなんか粗末にされてる感じで嫌って思っちゃうのと、で 3P は正直、まあ私1男2とかだったら興味はあるんですけど、ちょっとなんだろうな、まあ描写っていうか、そのなんか見た目的にエッチなだけで、実際にやったらちょっと気が散っちゃうのかなっていうので、あんまりちょっとどうだろうっていう部分はありますね。で、乱暴にされるのと優しくされるの、これは難しい。なんかどっちも好きなんですよ。だからなんか乱暴と優しくのミックスで交互に来てほしいって感じかもしれないですね。私としては。はい。 露出願望はありますかってことなんですけど、露出願望もないですね。ちょっと恥ずかしいタイプなんで、はい。こう、なんだろう、内々でやっときたいって感じですね。内々でっていうか、なんかそのね、個人間でそういうのをやっときたいっていうようなタイプかもしれませんということで。はい、もうすごい長くなってしまいまして、すみません。ちょっと今回は恋愛トーク、あと主にですねエッチな、質問にいろいろお答えさせていただきました。本当に無駄話と何だろう、もうなんか話したいことが多すぎて長くなってしまって申し訳なかったですということで、では今回でちょっと質問リストは全て回答させていただきました。もし今回から聞いてくださった方もいるかもしれないんですけど、1作目2作目3作目ってこう通しで全部ね質問をこう聞いてくださった方は、新藤あずさについてすごく深く知っていただけたんじゃないかなと思って、私も嬉しく思っています。はい、ということでですね、ではトークの部分は、今回は以上とさせていただきたいと思います。ではですね、次その実演に、入りたいと思うんですけど、まずその実演に入る前に今回私が、持ってきたというか、考えてきた企画の内容についていろいろお話をしてから実際に実演に入りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。